ディアドロローサ、イエス・キリストが歩いた悲しみの道は最後の晩餐から始まりました。弟子たちと取った最後の食事です。最後の過ぎ越しの食事です。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。こう前置きをしてから次のようにイエスは言っています。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。これが主の聖餐となってキリスト教会で今日まで伝えられ守られております。聖餐式はイエス様の恵みを受け取る喜びと感謝の出来事です。ですから私たちは主イエスと聖餐という喜びの時を待ち望んでいるのであります。今コロナ禍にあってそれができないわけでありますが、だからこそなおのことその再会を待ち望んでおります。聖餐式は喜びと感謝の宴、天へと帰っていかれた主イエスが私たちがいるこの教会にやってきて私たちと出会ってくださるという神秘の体験をする場、それが聖餐でございます。けれども聖餐式というのは元はといえば、今日の聖書の言葉からも分かりますように食事会なんであります。この過ぎ越しの食事会なのです。悲しみの道、ビアドロローサの始まりを告げる食事会だったのであります。イエス様が苦しみを受ける直前、弟子たちと取った最後の過ぎ越しの食事だったのです。喜びと感謝の宴は実はイエスの悲しみと苦しみから始まったんであります。このことを改めて私たち思い起こしたいと思います。喜びと感謝が主イエスの悲しみと苦しみから始まったとはなんと皮肉なことでありましょうか。イエスの痛みと悲しみから喜びを受け取り感謝する、これは間違っているんでしょうか。確かに今日の福音書が語りかけてくるメッセージはやはりそれのみ、悲しみと痛み一色でありました。もう一度イエスの悲しみの声を聞いてみたいと思います。オリーブ山にあるゲッセマネでイエスが一人神に祈った時の言葉です。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。福音書記者ルカはその時のイエスのことについて解説をしておりまして、こう書いていました。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように 地面に落ちた。イエス様が十字架のことを弟子たちに打ち明けたのは、何も悲しみの道をこのように歩き始めてからではございません。宣教活動をしている時にもうすでに弟子たちには次のようなことをイエス様は言っています。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の十字架を背負いなさい。私たち誰でもそうですが、自分自身の心に思い浮かぶこと、それが私たちの口から言葉となって出てくるものであります。弟子たちを従えて宣教活動に勤しんでいる最中にも、イエス様の脳裏にはまもなく自分は十字架を背負うという運命、この思いがきっと焼き付いていたのでしょうか。カトリック教会の司祭で浦辻洋二さんという方がいくつか説教集を書いていらっしゃいますが、それを私が読んでいて次のような言葉に遭遇をいたしました。十字架に向かって進んでいくということから誰も免れることはできないのです。ちょうど十字架について思い巡らして黙想をしている時のことでした。それまで私はイエス・キリストの十字架に集中していました。そこから私の黙想は少し広がりが起こって、先ほどのイエスの言葉、自分の十字架を背負って私についてきなさい、この言葉にたどり着いたのでありますが、この時点ではこの言葉はイエス様が弟子たちに向けて言われた言葉なんだと、そのようにしか私は受け止めておりませんでした。十字架に向かって進んでいくことから誰も免れることはできないのです。この浦辻さんの一言から私も十字架を背負うことから免れないんだと思い知らされていったのであります。そして今私はこの同じ言葉を皆さんに向けて告げております。十字架に向かって進んでいくことから誰も免れることはできないのです。十字架に向かって進んでいく、もっと端的に言うならば、私たちも十字架に向かって生きています。この言葉から希望の光を見出すことはできません。コロナウイルス、いつ起こるかもしれない自然災害、冷戦が終わって世の中平和になるかと思っていたら、ウクライナで戦争が始まり、そこからさらにやれ核兵器だ、やれ生物化学兵器、そのうちには第三次世界大戦などという言葉を国家元首たちが口にしています。社会全体を覆う地球規模の不安だけではないです。 私たち一人一人はそれぞれが個人的な難題や課題や試練や病気、悩みといった十字架もございます。確かに十字架に向かって進んでいくことから誰も免れないのです。浦辻司祭は次のように締めくくりました。人はそれぞれ皆この世を旅立って神のもとへ行く日まで日々の十字架を背負って前に進むしかないのです。今を生きる私たち、十字架の後に復活が起こったことを知らされています。ですから私たちは幸いなことにイエス様の復活から十字架を見るということができているのです。これがなければ十字架を見つめることはできないでしょう。イエスの弟子たちはどうだったでしょうか。彼らこそ復活したイエスに出会ったのであります。そこからキリストの救いを述べ伝えていきました。ただここでふと思うことがあります。弟子たちにとってイエスの十字架って一体何だったんでしょうか。おそらく彼らにとって十字架はイエスを苦しめた処刑の道具でしかなかったでありましょう。もう忘れてしまいたい、二度とあってはならない悲しみと痛みの象徴でありました。弟子たちは十字架に救い、この二文字を読み取ることはできなかったんです。十字架に救いという二文字を見出したのは誰でしょう。他でもありません、使徒パウロです。四つの福音書はイエス様の宣教活動を伝えております。そしてそこから救いを示してくださいました。イエス様の教え、悪霊を追い出したり罪を許したり病気を癒したりといった実際的で具体的な働きを彼らは記録し、そうしてイエス様の救いを後世に伝えてくれたのであります。パウロはと言いますと、そうした面は全く語らないんです。具体的なことは福音書に任せたという感じであります。パウロは何を語ったか。イエス・キリストの十字架の救いをひたすら説いたのでありました。十字架という救い、弟子たちはこれに気づきませんでした。パウロは言います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われた者には神の力です。愚かな、おどろおどろしい処刑道具が私たちには神の力になったのでありました。罪が許されたのは十字架によるのです。神様と和解できたのは十字架によるのです。義とされたのも十字架によるのです。主イエスの十字架こそ私たちに決定的に確かな救いをもたらしてくれました。だからこそ私たちはイエスの受難、十字架とまみえるのであります。十字架の上のイエス・キリストを仰ぎ見ることができるのです。 喜びと感謝を持って十字架のイエスを褒めたたえることができるのです。祈りましょう。主なる神様、あなたの御子イエス・キリストがたどられた十字架の道のりを今あなたの御言葉から共にたどりました。十字架は私たちにとって救いの喜び、そしてあなたへの感謝と変わりました。どうぞ主よ、この一週間、キリストのこの出来事を覚えつつ、やがて来る大きな喜びの時へと私たちをいざなってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。